611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。今日はティムさんによるシェアリングです。イツラキ第3章に入ります。私はエツラとネヘミヤ記両方とっても好きですね。彼らは歴史的な内容ですね。彼らがこの 2章間は旧約の歴史の部分、最後の部分を記しました。イツラとネヘミヤが書き終えた後、イエス様がお誕生になりました。なので私たちは旧約の最後の時期に立っております。今ドクロウエ先生がシェアしたんですけれども、民は一斉にエルサレムに集まってきたと。この言葉は私は本当に感動しました。彼らは、元の神殿の、その祭壇を、築いたようですけれども、実は神様は、民を立て上げられました。宮は当然重要なんですけれども、コミュニティは、宮よりも大事です。今日はエツラ記第3章は、のフォーカスですけれども、コミュニティに、フォーカスを当てます。この章の内容ですけれども、いつも彼らと書いてありました。民全体の話について書かれました。イツラ記は、非常にブレスがありました。かつて、レビ人がリーダーだったんですけれども、この伝道を破った。昔モーセとイスラエル民は神の目の前には、はっきり切り分けたんですね。神様が、教えるときにモーセを通して民に話した。最初は神様はモーセの心を奮い立たせたので、イスラエル人をエジプトから導き出された。しかしイスラエル人はまだ心を備えてなくて、彼らの心は奮い立たせませんでした。しかしイツラ記の1章から3章は、神様は全ての人々の心を奮い立たせた。ソロバペツは、たくさんの人々に、戻ってきなさいよ、戻ってきなさいよと呼びかけませんでした。なので、イツラ記とネヘミヤ記は、彼ら私たちと一人のリーダーからコミュニティに変わってきました。これは時代の変わりです。今日は神の祭壇と宮の、宮の宮の、その、起草の話ですけれども、今言ってるのは第二の神殿ですね。第二の神殿はキリストの教会を、例えしています。つまり私たちみんな祭司である、みんなエジプトから出ましてエルサレムの山、神の教会を立て上げます。パウロは、キリストの体について書かれました。キリストの体は私たち兄弟姉妹の皆さんです。その私たちはその、石亀です。第一神殿と第二神殿はもう変わりました。第二神殿は 人々のみんなの神殿です、コミュニティの神殿です。歴史的なことをちょっと説明したいと思いますが、イツラキとネヘミヤ記はもともと一つの書簡でした。中世紀になってきて、この書簡を切り分けました。サムエル記とサムエル記第一第二と同じような状況です。イツラキには3人のリーダーありました。1章から7章まではイツラはまだ、生まれもなかったし、リーダーにもなってませんでした。一つの表を見ていきたいと思います。3回の期間があるんですけれども、第1つ1回目の、機会は、ゼルバッベルで、その70年後、彼から70年後イスラが2番目第2波の帰還を、導きました。で最後に、ネヘミヤが、リーダーとなりました。1回のアリア、あるいは、移民ですね、3回に分かれました。帰還するとき、それぞれ目的がありました。ソロバベツベルは、神殿を建て直す。で、イスラは、立法を回復させる。モーセ五章を、もう一回、イスラエル人に、教え、彼らに、実行させるようにした。で最後にネヘミヤは、イスラエルの、その城壁を建てました。2回目の帰還は自分の国を建つことではなくて、ペルシアの王の、下の、一つの将となりました。彼らは自分の国を建てませんでした。ユダヤ人はその時から出てきた言葉、ユダ、この言葉はもともと外来語です。ユダ、彼らはユダと呼ばれ始めました。ユダ教だから。たくさんのイスラエル人は バビロンに住みました。ペルシア、治めたときに、一部を補修した、を解放した、釈放した。で、アッシリア人も一部、帰還して、彼らのところに帰還しました。当時のペルシア帝国はアファンから、トゥーキーまで、その非常に広い土地閉まりました。なのでイスラエル人は、ある日、神殿を建て直すために、自分の国に帰ることは考えたこともありませんでした。彼の人生にこんな大きい恵みを、本当に想像したことはありませんでした。彼らの中に一部の人が、幼かった時に、補修されて、で年取った時に年寄りになって、自分の国に戻した、補修された年間は70年間だからです。今日のタイトルですが、一節から出た内容です。民、私たちは一斉にエルサレムに集まってきて、神の宮を築いた。神の宮を建て直した。一節、イスラエルの子らは自分たちの町々にいたが、第7の月が来た時に民は一切にエルサレムに集まってきた。ここでは、時、場所と人について書かれました。7月は香りの祭りが近づいて た時、つまりユダヤ人の、新年ですね。7月は12月の間に一番大きい、祭りがあるんです、ラッパ吹く祭り、カリオの祭りなどありました。彼らは、帰還しても、エルサレムには全て住みませんでした。エルサレム の、外側に住んでたんですね。でも彼らの心は、奮い立たせたんです。彼らは、バビロン、パレシア帝国からイスラエルに戻りました。さらにエルサレムに集まってきた。2節、彼らは神の、祭壇を建て直した。2節にいくつのリーダーが出てきました。まずエシュア、ヨシアの、お父さんは、補修された前の最後の、祭司でした。エホツアタク。なので、帰還する初めの、大祭司はヨシアとなりました。また、ゼルバベル。ゼルバベルの意味は、バビロンで蒔いた種という意味です。つまり、ABC ですね、 BBC ですね、ミックスという意味ですね。彼は、ユダヤ人、完全なユダヤ人ではありません。彼は外国の言葉は非常に、よくしゃべって、初めて自分のふるさとに戻ってきました。2節に書いてるんですけども、エホツアタクの子、ヨシアとその兄弟の祭司たち、また、シャルテエールの子、ゼルバペルとその兄弟たちと書いてありますね。ここの兄弟たちとは血縁関係、血のつながりの、関係を持つ兄弟ではありません。民のことを言っています。つまり、民はそのリーダーたちについてきて、ゼルバペルはその自分の民を携えてきて、彼ら立ち上がって神の祭壇を引き継いだ。さらに全焼の捧げ物を捧げた。これは非常に特別なことですね。彼ら帰還して初めて神様と、したことは祭壇を引き継いで、全焼の捧げ物を捧げたことです。全焼の捧げ物の意味とは、何を捨てて神様に捧げるという意味ですね。つまり私たちはあなたに属するもの、神様よ、私たちはあなたに属するものよという意味します。旧約時代に神の御臨在はただ神殿しか、現れませんでした。なので神殿以外には祭壇を築いてはいけません。神様はそこにおられませんからです。そのゆえ、イスラエル人は年に3回、強制的にエルサレムに登っていって、神に、生贄を捧げました。それは神様のご臨在エルサレムの神殿におられるだけなのです。なので彼らは神様への、礼拝を戻りました。彼らの行動は非常に重要です。彼らは祭壇を築くだけではなくて、神との関係も、築き上げました。立て直しました。一番特別なところは、彼らは一切に、一人のように 行動した。彼らは、違う背景から来たものですけれども、一部の、年寄りの方は本当にエルサレムで、生まれて、補修されて、そして帰還してエルサレムに戻りました。彼らは、新世帯のエルサレムの、新世帯の民と一緒に帰還するときに、違う感情を持ってくると思いますが、放流された人々はたくさん広い幅の人がいました。例えばデニエルとエスタ、デニエルは、バビロンに捕囚されても、バビロンの文化と、断ち切ったんですね。しかし、エステルは異邦人の文化に混ぜ込みました。彼女は王妃としてもちろん、ペルシアの文化に従って、いろんな、その祭りをしなければなりませんでした。彼女の食事ある宴会の中でも全て、ペルシアの食事でした。なので、補修された人でも、帰還した人でも、一部の人は、異邦人の文化と断ち切ったものもいるし、一部の人は、異邦人の文化に、まあ、その何ですか、非常に、まあ、混ぜ込まれた人もいます。いろんな、まあ、違う人々がいるんですけれども、彼らは一つになったんです。帰還することはまるで2回目がエジプトから出たようなことであると、学者たちが言いました。つまり異邦から釈放されて神様の約束地に戻ってきました。第三章に、人々は民は一斉に行動した。かつてモーセが、イスラエル人を呼びかけたことのようではなくて、神様は人々の心を奮い立たせた。私たちは教会に来る前に暗闇にいました。神様はあなたの心を奮い立たせて、教会に来ることができました。私たちは約束地に入ることができます。私たちは一緒に集まった時に、神様一番重視するのは教会の建物、あるいは、ワーシップが素晴らしいことを重視することではなくて、神様は私たちみんな、一人のようなものであるかどうか、一切になるかどうか注視されます。私たちの、心には争い競争があって、あるいは許さない、人々は許さないこと、しかし私たち神様の御前に来て礼拝するときに、一斉にしなければなりません。神様は祭壇を気づき直すよりも、人々、神様を礼拝するコミュニティを立て直したのです。独立は命の教会と言ってますが、私たちのフォーカスは私たちみんな一つの命の木なのかどうかについて強調しました。人間関係大事ですよと、あなたと聖リーダーの関係、あなたと聖メンバーとの関係大事ですよと。人々の間に争いがあるでしょうか、それとも暗い森の状況では になっているのかと。神様は祭壇よりも、コミュニティを大事に、重視しておられます。2節、神様が神殿に対しての見方が変わってきました。歴代記、列王記にはその神殿のことを書いたときに、黄金の金の、量や、どのように神の宮を建てたのか、非常に詳しく書かれました。しかしエツラ記の内容は、一番注視しているのは、人々一緒に行動すること、一緒に神殿を、築いた、その行動をもと、重視しました。さらに攻撃された時に、そのカミュニティどのように応答するか、どのように反撃するのがもっと重視して書かれました。なので、カミュニティの状況、カミュニティの健康が大事です。1節から第6節は第一段落です。一人のように生贄を捧げたという内容です。6節、彼らは第7の月の1日から全焼の捧げ物を主に捧げ始めたが、主の宮の一室へはまだ据えられていなかった。生贄を捧げるその伝統を回復したときに、神の宮がただの一つの四角形のものがありました。神殿の一室へはまだ据えられていなかった。第二段落、7節から13節。彼らはどのように神殿の据え面を立てたことについて書かれました。7節、一人のように神の神殿の礎を立てましたという内容です。ここに書いている、7節から13節は、かつてソロモンが、宮を建てた、内容と並行して書き記しています。7節、彼らは石切り工や大工の金を与え、シドンとツロの人々に食べるものや飲み物や油を与えた。それはペルシアの王キロスが与え、強化によってバビロンからカイロ、ヤフアに月祭を運んでもらったためであった。8節、ここは2人のリーダーを書きました。ゼルバベルと、ヨシアのことをですね。さらに、彼ら、民、祭司とレビ人たち及び捕囚からエルサレムに戻ってきたすべての人々、主の宮の工事を指揮するため に20歳以上のレビ人を立てて工事を始めた。ここでは民すべて、神殿の工事に参加した。さらに異邦人も一緒にこの宮を建てました。彼らは、材料を提供した。10節、建築する者たちは主の神殿の一室へを据えたとき、イスラエルの王ダビデの規定によって主を賛美するために、祭服を切った、祭司たちはラッパーを持ち、アサフの子らはレビ人は、シンバルを持って出てきて、そして彼らは主を賛美し感謝しながら、詩編116編で思って賛美したんですね。主は誠に慈しみ深い、その宮は常しえまでもイスラエルにと歌いました。 しかし第3章の終わりは、非常に、まあ、特別ですね。13節に書いてるんですね。12、13節に書いてるんですけども、彼らは、まあ、泣いて終わったんですね、この章を。しかし、12章、しかし祭司レビと一族の頭たちのうち、院政の宮を見たことの多くの老人たちは、目の前で、この宮の、元井が据えられたとき、大声を上げて泣いた。一方、他の多くの人々は喜びに、溢れて声を張り上げた。ここでは彼らは、みんな喜んで、声を上げたことではなくて、昔、以前の宮を見た多くの老人たちは泣いたと書いてあります。彼は非常に、がっかりしたという意味をします。ネヘミヤの書簡にも、最後に疑問あるいは失望を持って、この書簡を終わらせた。私たち質問したいんですけれども、神様、こんなに長い間も待ってて、帰還して神殿を建てることができたのに、なんで一部の人がネガティブな反応をしたんでしょうか。1回目と2回目の神殿建てるときに、神様が現れた栄光はかつてのほど強くなかったんですね。1回目神殿を建てるときに、神様のしっかりな五輪栄光は、その神殿の中に非常に大きく表して、祭司とレビ人は、立てないほど栄光が、強かったんですね。しかし、その2回目神殿建てるときに、ゼルバベルが建てた、神の神殿には栄光はありませんでした。1回目のソロモンの神殿のようにとっても大きい栄光はありませんでした。さらにイスラエルの国は滅びました。イスラエル人はただの一つの省になったんですね。2回目、神殿を建てた時に使った、資材ですね、1回目の神殿に使った、材料ほど、多くなかったし、規模は大きくなかったんですね。なので老人たちは、その宮の元井が捨てられた時に大声を上げて泣いた。彼らは神様の栄光がなくなるではないかと大声で泣き上げました。ここで私説明したいのは、神様が宮に対しての見方、視野がも、視点が変わってきました。神様の視点はただの建物にフォーカスすることではなくて、フォーカスはコミュニティになることです。ポイントは、重要は、神殿を築き直ったことがポイントではありません。人々の心を変えなければただの伝道になります。かつてソロモンの宮はとっても栄光に導いた。しかし、かつてのイスラエル人は神を拝みながら他の神々も拝みました。彼らの心は神様から離れました。その建物もあって、宮もあって、その生贄を捧げるその、基準もあったのに、神様は、人の心をもっと喜びます。 なのでイエス様も語っていたんですけれども、私はその神殿です、私は神殿の、その、要石です。イエス様が、その、神殿がその後破られたんですけれども、神様は一番重視するのは人々の心は本当に神様に立ち返るかどうか、もっと重視します。かつて、宮の栄光を見た老人たちは、私は、かつて独一の非常に繁栄した、人々の、かつて独一が非常に、栄光ある時見た兄弟姉妹に話したいんですが、神様の宮が、変わってきますよ。かつて、パワーミニストリーとかとっても、すごかった。しかし神様は、命の木を、人間関係、そして、コミュニティを大事にするお方です。神様が、狙っておられる命の木の、教会は関係を大事にする教会です。かつて六一が歩んできた、栄光の道ではありません。かつて神様は人の心を、奮い立たせてエルサレムに帰還したんですけれども、今日神様は私たちの心も奮い立たせて、六一の、コミュニティを立て上げます。神様は六一のことを昔のように、見ることではなくて、関係を大事にしてくださる。関係の中の争い、対処しなければなりません。聖リーダーと聖メンバーの関係をよくしなければなりません。もしあなたはボランティアであれば、あなたが、傷があったかもしれません。教会の奉仕の中で傷があったかもしれませんが、命の木に、私たちその傷を処理しなければなりません。これらの関係の傷は一つの命の木の妨げとなります。今日の光ですけれども、神様の教会はただ素晴らしいウォーシブがある、正しい素晴らしい神殿がある、それによって神様の御臨在来るだけではありません。一番重要なのはコミュニティの人間関係、私たちと神様との関係。今日はあなたは、関係の生贄を神様に捧げているでしょうか。私たちみんなイスラエル記に書いている民のように、一斉になって一つになってくるように、そしてこの神殿は神様に栄光を期すことができますように。これでメッセージを終わります。皆さん立ってください。神様を褒めたたえましょう。主は私たちの主である。主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでも私たちにありますように。 皆さん手を叩いて神様を賛美しましょう。主イエス様、賛美します、感謝します。あなたの恵みはとこしえまで続けます。皆さん、どきち長い間歩んできました。神様に感謝を捧げましょう。神様の導き、ご臨在、私たちのただ中におられることを感謝しましょう。あなたの家庭は、あなたは独立で結婚して家庭を建てたかもしれない。あなたはの友達もここで、たくさんいるかもしれません。家族メンバーもここでイエス様を信じて、イエス様を受け入れたことかもしれません。なので、その感謝、神様を捧げましょう。主、感謝します、賛美します。あなたが私たちを選んでくださったこと感謝します。私たちはこの世から命の木の教会に立ち返ること感謝します。主、あなた独自を導いて前に進みました。前に進みます。主、私たち命の教会一人のように行動します。主、あなたは私たちの家庭を立ち返らせたこと感謝します。子供たち、あなたに立ち返らせたこと感謝します。兄弟姉妹皆さん、今日の章には一人のようにと書いてあります。一人のようであれば、一つの心、一つの方向に向かいます。私たちはどんな様だけあるか、私たち一生に一つの心にならないことは何でしょうか。その邪魔になるものは何でしょうか。あなたがセオリーダーとセオメンバーと、さらに横の友達もともいろんな 傷があるか かもしれない。あなたのことを彼らが理解してくれないかもしれません。セール中では私たちは力つけることができなく、もう行きたくないところとなりました。何によっては私たち一つにならないでしょうか。かつては素晴らしいと、かつて神様の奇跡は大きかった、神様のご臨在は強かったと。しかしそれはかつてのことでした。今神様のことを見えませんと兄弟姉妹の皆さん、神の御前に進まりましょう。すべての様だけ神様の御前に委ねましょう。主よ、愛私たちを注いでください。関係に傷つけられた部分癒してください。私たちは暗闇の中にとどまりません。とどまりたくないです。すべてが私たちの一致の心に邪魔になるもの、主今あなたに委ねます。主癒してください。主私たちを助けてください。主あなたに祈ります。主関係の中に、セールグループの中に私たち確かに傷つけられました。私たちよくセールグループの中に誤解されました。セールリーダーと会話するときに、何を相談するときに、セールリーダーはあんまり聞かずに私のことを晒せました。自分で祈りなさいと、自分で神様に尋ねなさいと言われました。主よ、ここの教会は愛と信頼を重視することではないでしょうか。なぜこのような状況になったんでしょうか。愛と信頼全くできません。主は私たちの心を癒してください。主あなたは関係のために亡くなられました。十字架につけたのは関係のゆえでした。主はあなたは私たち神との関係を回復させるだけではなくて、地上の人々の関係とも回復できるように守ってください。主は私たちいつも振り返って、前のことは良かったのにと思うんですけれども、私たちたくさんスポあることあるんですが、主を助けてください。今神様に祈りましょう。あなたのスポ、あなたの、非常に悔しいこと、もうこの人と会いたくない、もう人その人と交わることはできないと、そのような関係神様に今委ねましょう。主よ、私たちの関係あなたに委ねます。 癒してください、回復してください、助けてください。まあ、皆さん立ってください。全ての関係、壊った関係、主に捧げましょう。主に委ねましょう。主が私たちの間におられますので、主が全ての関係、壊れた関係、修復する、回復することができます。兄弟姉妹の皆さん、今日のメッセージに、民は一斉にエルサレムに集まってきて、神様の宮を、祭壇を築いたと書いてあります。今3人を1人1つのペアして、3人のペアの中にお互いに、知りましょう。まず、あなたの名前とかセールグループ、どのセールグループに通っているか、互いに知るように関係を築きましょう。3つのことのために祈りたいと思います。 1,2,3 を決めてください。まず教会の、兄弟姉妹、教会の兄弟姉妹が愛と信頼関係、愛と信頼あるように祈りましょう。兄弟姉妹の間、そしてリーダーとに対して、セルグループのリーダーに対して、セルメンバーに対して、愛と信頼を築くように祈ってください。2番目、サマーホリデーにそういういろんなイベントがあります。サマーの、ユーフのイベントとか、あと、 福音を述べ伝えるイベントがあります。それ彼らのために祈ってください。3番は教会の、剣道のために祈りましょう。今 BIC の剣道終わったんですけれども、9月からまた新しい、剣道が入ってきます。 1,2,3 みんなそれぞれのために祈ってください。主、感謝します。私たちの、命、あなたのために、感謝を捧げます。私たちの聖リーダー、聖メンバーと愛する者たちと愛と信頼を立て上げますように助けてください。すべてのそういう冷たい関係を取り除いてください。周りの人をもっともっと愛できるように、相手のことをもっと聞くことができますように、主は私たち自己中心を取り除いてください。愛と信頼を築きますように助けてください。主を宮を建てることを私たちと関係します。セアリーダーであってもセアメンバーであっても、私たちあなたに捧げます。主は心一つあなたのために神殿を建てます。どこに行っても稽古のある宮を建てられますように、今手を挙げて巨大島祝福します。主、私たちは、働きよりも関係を大事にするように守ってください。私たちは互いに愛し合う、愛と信頼のコミュニティになるように祝福してください。私たち、集まるときに一人のように守ってください。主、私たち、あなたの恵み体験毎日体験できますように、すべての枝教会祝福してください。7月8月私たちの働きを祝福してください。主の霊がそこにありますように、あなたの奇跡の印体験できますように、イエス様の皆によってお願いします。アーメン。